そんなことないっしょ第32回でございます。お送りいたしますのは竹内と
吉安でございます。
よろしくお願いいたします。吉安さん、
はい、
もうやっと終わりましたイベントの方が。
なんとかやり遂げた感じです。
そうですね、この番組に限らずですね、そんないプロジェクト5番組で、散々告知をしてきました。
はい、宣伝しました。
はい、ポッドキャストアワード2011、
はい、
これが昨日ですね、日付でいうとね、はい、11月5日、昨日、無事終えることができました。
はい、
応援していただいた皆さんは本当にありがとうございました。
もうね、本当にちゃんとというか皆さんが来ていただいたので、安心してできたし、すごく我々にとっても良かったなと思っております。
もうね、本編でゆっくりこのイベントの話をしたいと思うんですけど、
はい、
あのね、僕何がね緊張したかっていうと、まず銀座に行くのが21年ぶりなんですよ。
お、そうです。アップルストア銀座3階の、普段はレクチャーとかしているホールでやらせてもらったんで、
はい、
とりあえず銀座行って、はい、アップルのダーンとした建物の中入って、
はい、
見る方じゃなくてやる方でっていう
のね。そう
です。僕そこで緊張しますよね。
僕はアップルストアというところに行くのも初めて、
ここだけの話っていうか番組だけど、竹内さん迷って、たどり着けなかったっていう事前打ち合わせ場所に
最初はアップルストアに向かえばいいという前提で全部この iPhone にセッティングした上で準備万端で行ってるわけですよ。
はい、
で直前になってアップルストアの前にちょっと打ち合わせでここってちょっと場所変わったんですよね。
はいはい、
もうそれでもう僕はもう予定外になっちゃって、もうだわダメもう無理みたいなで吉安さんに助けてもらいながら、
はい、ペケペケ交差点にいるよっていうふうに電話しつつ、
そうで僕が迷っているのを知って吉安さんは電話をくれたんですけど、その直前に電話を してくれた人がいるんですよ。
お、
実は雨宮さんから電話かかってきて、雨宮さんは僕が迷ってるとか知らずに電話かかってきて、あ、雨宮さんから電話だと思って出て、
はいはい
はい、あ、雨宮さん今ここなんだけどさ、ここ行きたいんだけど分かんないんだよって言ったら、僕もよく分からないって言われてでやっと雨宮さんたまたま目の前にいて、
はい、
雨宮さんとすぐ合流できて、じゃあで吉田さんからその後すぐ電話かかってきて、吉田さんどこどこにいるからって言ってくれたじゃないですか。
言いました。
でとりあえずそこに行けばいいんだって、雨宮さんここに吉田さんいるらしいからそこまでちょっととりあえず案内してって言ったら、よくわからないって言われてでなんとなくどうにかついた感じ、
はい、ドキドキしました。
ドキドキ
事前打ち合わせを喫茶店でやってる中で、
はい、
じゃあ竹内さん迎えに行ってくるからってダーって出たんだけど見えない2ブロック向こうにいるらしい、こっちが分かるのかなみたいな。
そう、もう困っちゃいまして、で結局
ねこんな感じで、ね、始まってどうなるかと思いましたよね、
最初は思いましたね、
うん、
で僕結局ねアップルストアにはそのイベントをやらせてもらうという立場では入りましたけど、お客さんとして一回も入ったことないんで、
売り場通り抜けですからね。
通り抜けですから、あ、なんかいっぱいなんか iPhone のケースとかある見たいとか思いながらだけどそこの階は素通りしなきゃいけない。
あ、みんな和気あいあいとなんか触ってるみたいな。
そう、なんか あいっぱいあるんだ、こんなに触れるんだ自由にみたいな、楽しいなみたいな
思って素通りして、はい、メンバー全員でぎゅうぎゅうのエレベーターに収まって上がっただけですからね。
でもねこれで僕あれですよ、もう銀座は行きましたんでね、
もうバッチリですよね。
もう次なんかね発売した時に僕アップルさん銀座並んでんじゃないかなって思う
手慣れたもんで、うん、
まあそんな感じで、まあ最初ちょっと私はバタバタドキドキしましたけども、
はい、
まあどうにかこうにか、イベントの方終わることができましたんで、
はい、よかったです、
はい、で翌日、今日その翌日ですね、早速じゃあもう配信そんなことないでしょ、お礼を言うために配信しようよということで、
はい、収録を行っております、はい、
急に僕メンバー集めさせていただきましたやりました、ということで、あとですね、今回はエンディングまで聞いてもらいたいんですよ皆さん。
お、もしかしてよくある大事なお知らせって、
大事なお知らせがエンディングでございますんで、ぜひ、
はい、
そんなプロジェクトに新しい展開が、
新展開、
はい、ぜひ聞いてください最後まで。
そうですね、
はい、 よろしくお願いいたします。そんな感じでとりあえず本編はポッドキャストアート2011、どんなイベントでどんな思いをしてどんなことをやったのか来てくれた方も、
来てくれた方は思い出す感じで、来てくれなかった方は雰囲気を、はい、感じていただきたいなと思ってます。
そんな感じで進めていきたいと思いますので、
はい、
今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではここからは雨宮さんにも参加していただきまして、ポッドキャストアワード2011のイベントについてがっつり話していきたいと思います。雨宮さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、雨宮さんは客席で見ててくれたんですよね。
はい、そうですね、
我々を見守っててくれたんですよね。
はい、
見守ってというか結構乗ってというか受けてた気がしますけどね。
かなり僕あの一人だけなんか大声笑ってたかなっていうちょっと
そうなんです。まあ、この、ポッドキャストアワード2011というイベントが、まあ、実際どういうものだったのかというのをまずちょっと改めて、
はい、
ご説明したいんですけども、
はい、
11月5日土曜日ですね、はい、12時から2時間の、イベントでございまして、アップルストア銀座で、はい、やったわけなんですけども、これ、全部で4部構成になってまして、
はい、
第1部が iPhone ほっとけないとかほっとけないラジオですっかりおなじみトマト屋さんが、メインのコーナーで、ポッドキャストの作り方という、う
ん、タクヤさんも出てましたよね。
これに僕が出させてもらいましたね。
はい、
うん、はい、で第2部が、これもあの帰ってきたポンスチ Z119Mac ですからおなじみ、シャロちゃんのメインのコーナーでございまして、
はい、
普段では絶対ありえないような組み合わせでの実際のトークを
そうです、ね、
しましょうという、
と収録風景な感じでやってましたね、
はい、コーナー、うん、で第3部が119Mac ですからおなじみの秀樹2233。これ、はい、僕ねずっとね思ってたんだけど、秀樹223っていうのが正しい名前じゃないですか。
そうです
、はい、3付けをしていいのかどうかをずっと悩みながらね
3難しいですよね。トマト屋さんはトマト屋さん3じゃなくていい気がするんですけど、秀樹223の3はアグネスちゃんのちゃんに近いから、
ね、そうなんですよ、ずっと悩みながらね、
233になっちゃうのかな
と。そこ
で秀樹さんって呼ぶのがいいんじゃないかと。
そう、秀樹さんって呼んでたんだけど結果だけど秀樹さんは秀樹223というハンドルネームというか名前にすごくこの223にこだわってるっていうのも分かるんで、
うん、
ずっと悩んでたよっていうイベントとは関係ない話なんですけど、
で3部の話をすると、ここ私出たんですけど、
そう、吉田さんが出たんです。
そうそう、秀樹さんの、仕切りで、私と、ヨーヨーさんという方と、まあ、コマーシーさんで、いじられると、普段の、うん、ポッドキャストに対する考え方とかね、
はい、
こんな番組とかっていう、まあ、本音の部分を引き出すっていう感じの構成になってました。
そうですね、ポッドキャスターのカラー騒ぎ、
騒ぎコ
ーナーですかね、はい、で第4部で、ポッドキャストアワードと、
うん、
これあの、この番組でも散々あの告知をさせてもらいましたけど、事前アンケートを取った、
そうですね、事前アンケートの得票数で、
はい、
選びましたというアワードですね、
はい、表彰という、なかなか素晴らしいこの構成だったと思うんですよ、
うん、
で第1部でポッドキャストっていうのはこういう機材使ってこんな感じで作るんだよっていう作り方の簡単なご説明をさせてもらって、
ね、技術とかテクニックの感じが分かったんじゃないかと、
ね、で第2部でじゃあ実際こんな雰囲気で収録ってやるんだよっていう雰囲気を皆さんに見ていただくというコーナーがあって、
うんうん、
第3部で、だけどポッドキャスターって意外とこんなことで悩んでたり、
番組の裏側の話までね、
そう、うん、こんなような話、裏普段は絶対聞けないような話が聞けたっていう、これいい構成だと、これ誰が構成をしたのかなって思うんですけどね、
うん、
でもあれじゃないですか、雨宮さんも客席で見てて、
うん、
あのこれ構成分かりやすかったんじゃないですか。
すごいね、あの、うん、単純にですけど、あのすごい面白かったし、
うん、
あの飽きない っていうのがね結構ありましたよ、
最後までね。
そう、最後まで
2時間ありますからね、
結構長いような感じもするんですけど、全然こうなんだろうな、さっきあのなんだろうな、飽きずに最後までこうずっと楽しく聞けたっていうのが大きいですね。
まあ、若干ねその雨宮さんも、
うん、
あのポッドキャストを作ってるまで私と吉野さんが参加している、まあ、身内みたいなもんですから、
うん、
まあ、その若干そういった目でのあれでしょうけど、
違いは、ね、はい、あるかもしれないですけど、
うん、でも、一応聞く側というか本当一般っていうか何でしょうね、あのリスナー目線っていうわけじゃないですけど、
うん、
あの
お客さん目線で、
ね、お客さん
目線で見ちゃいました。
そんな感じで見ててすごい楽しかったです。
あ、本当ですか、
よかったです、うん、
これがまた会場がですよ、全部でアップルストア銀座3階、
はい、
で、席が
レクチャーとかしてるとこですよね、
うん、
そうですね、
そうなんですよ、は
い、で、そこが会場が全部で席全部埋まると80人ぐらい埋まるんですかね、
90
ぐらい行くん
で、関係者で10個ぐらい押さえたんで80人ぐらいを全部座ると、
うん、でその会場が席が全部埋まったと、
う
ん、
そう、12時の開演の時にはほとんど、いっぱいになっていて、で周りにもポツポツ人立ってたんですよね、うん、始まる時に、
うんうん、
で始まってしばらく経ったらもうほとんどぎゅうぎゅう詰めに近い感じの、
そう、立ち見の方、あとは前の方で座り見の方ね、席じゃない床に、
そう、僕ね現場で言ったんですけど、こんな光景見るような小学校のドラえもんの映画以外だよって僕思ったんだよ本当に
どんだけ人の少ないとこ住んで
る。いやだってほら今だって最近の映画とかって、うん、なかなか立ち見座り見ってないじゃない
ですか、ね、立ち見まで出るイベントだと
ねないじゃないですか、
ないです、ないです。
だからそういう光景見るのすごく久しぶりだなって思うぐらいで、う
ん、やる方もとりあえずね席が全部埋まるといいな、空き席があったら嫌だなっていうぐらいの、
そうそう、埋まってくれればとりあえず安心ぐらいで、で、なんだったらこの一部でやる私と、
はい、
トマト、先ほど言ったトマト屋さんと、あとユーマグの杉山さん、
はい、
3人で話してたんですけど、第一部はきっとまあ始まったばっかりだから、
うん、
まあ、まだパラパラだろうなと、お客さんも、
うんうんうん、
まあ比較的気楽に行こうぜ的な感じの会話はしてたんですよ。
あ、お客さん埋まんなくてもね、
そう、多分ね実際埋まるのは2部ぐらいからだろうなぐらいのね、
お昼食べた後来るみたいな感じでね、
そうそうそう、12時からスタートだからなかなかみんな昼を食べるかな、だけどもう一部の時にはもう埋まってくれててすごい嬉しかった
ですね、嬉しかったですよ、うん、
でそのダーって埋まってる中のこの出演者側から見た感じだと、ど真ん中の一番目立つとこにいたのが雨宮さんなんですよ。
そうそうそう、4列目真ん中みたいなとこね、
なんで君はそこを陣取ったっていう、
いやたまたまそこに空いてたんで
そこでも竹内さん前席やったんですよ確か、
あのねこの
私たちは出演者は実は裏で控えててくれっていうところで全部聞こえてないんですけど、前説でもう前説の時にいっぱいだったんですよね、
ま、そうですね、
その時はもういっぱいでしたね、でこの前説っていう、まあ、前説という名の、まあ、僕のなんていうのなんか適当な喋りだったんですけど
なんか受けてる感じが伝わってきましたよ、
伝わってきました、本当ですか、それを言
ったちょっと話挟んでよろしいですか、
はいはい、
あのね、竹内さんのあの前説を聞いて真面目に竹内さんがすげえって思ったんですよ。
おっと、
どこでそこ話聞こうか聞こうか
そんなたった時間ないですよ今日。
あ、そうですか、大丈夫、今日は1時間番組の場所
です。そうなの、いや今までってか今までこうやってポッドキャストで普通に喋ってるじゃないですか、喋、
うん、
ってて、その何収録でもこう喋ってて、まあ、竹内さんのことは分かってるつもりだったんですけど、やっぱああいう大舞台っていうんですかね、人前で、実際に立ってあれほどなんかこう堂々とっていうかうまく、まあ、どれだけねこう練習したかとか分かんないですけどなんかあの前説うまかったなって
分かった、じゃああれは、
うん、
こう裏話をしてしまうとですね、
はい、
本番の11月5日の1日前11月4日でしたよね、
そう、吉田さんね、前日の最後の打ち合わせの時かな、
メールで午後1ぐらい
そうだそうだ、メール
前日の午後1ぐらいにメールでメーリングリスト、この出演者側はメーリング、ね、うん、メーリングリストを作って連絡取り合ってたんですけど、でそこであの今回のこのイベントの、主催者、
あ、実行委員長、
実行委員長、秀樹2233があのメールをいきなりくれまして、メーリングリストでメールをくれまして、
はい、
あの、たけちゃん毎節やらないかいと言ってくれて、
うん、
で僕はあの正直この準備段階で、
うん、
あの大したお手伝いをしてないんですよ。みんなすごいね、いろんな仕事してて、あの前準備の段階ですごくみんないろんなことをやってる中で、
僕台本書いたり交渉したりとかいろいろね、
そうで僕だけ何もできてないっていうのすごく負い目があるというか、もう申し訳ないなって気持ちがいっぱいで、
うんうんうんうん、
でそこで1日前に秀樹さんがそういうメールをくれて、僕に名指しで言ってくれて、
うん、
すごく気持ちとしてはこの毎節5分間っていうのはすごいプレッシャーだったんだけど、
うん、
だけど、あ、でもこれを受けさせてもらったら僕の今のこの申し訳ないなって気持ちが少し救われるなと思って、
うん、
ありがとうございます、やらせてくださいっていう形にしたんですよ。
うん、
でもすごくね、この、あの実行委員長秀樹さんのこの一つのメールで僕すっごく救われたところがあって、
あ、
ま、の割には適当に喋っちゃったんですけど、
ね、いや、あのね、あの適当さ加減っていうんですかねが、なんだろう、緊張はしてたんでしょうけど、結構その、うん、和みな感じっていうんですか、
うん、
結構ほら笑いも取れたと思いますし、あの時にね、あの前説で、
全然
すごいこう雰囲気が良くなったと思うんですよ。
本当ですか。あのね、うん、ただね、この会場に来てくれてたお客さんがすごく温かかったんですよ。ね、吉田さん思いましたよね。
温かかったと思いますよ。
あの、まあ、当然ね、この出演者側のポッドキャストを聞いてくれてる方がほとんどだったんだ
と思うんですけども、
まあ、でもすごく温かいな、もうなんか、なんだろう、こちらが出演者とお客さんっていう感じじゃなくて、会場が一つになってた感じは最初あった。
で、竹内さんの前説が良かったんじゃないですか。
そうかな。じゃあそういうことにしときますか。まとめとした。今吉谷さんいいこと言った。
いやいやいや、真面目な話。だって始まる前一体感あるわけないじゃないですか。
うん、
同じ番組聞いてるとはいえ。
ですかね。
ですよ。
でですよ。で、そこもその5分間の中で僕が一番最初に決めてたことがあって、これは聞こうって決めてたことがあって。あの、この会場の中でそんないプロジェクトの番組を聞いたことのある方手挙げてください、これだけは聞こうかなと思ったんですよ。これだけは決めてたの。これだけ本当に私物化させてもらおうと、この5分間を、
うん、
って思ってて、で、まあパラパラっと挙げてくれるだろうと、
うんうん、
で挙げていただいたら、まあアウェーですけど頑張りますというとこまでは考えてたんですよ。
うん、うん、とりあえずそこは。
そう。で、だけど、実際質問をしたときに、会場の、ほぼ、僕から見たら、ほぼ 98% ぐらいの方が手を挙げてたように見えてた。
すごい挙げました、ね。
そうなんですか。
うん。
で、私はだから、控え室に入ってたんで、そこの感じが分かんなかった。
ほとんどの方が挙げてくれて、
そう。
あのね、
あれはびっくりしましたね。
あの、表に出てたのは私は当然ですけど、あと、うん、トマト屋さんもちょっとあの音響系をやってくれてたんで、
そうですね、
はい、外いたんですけど、僕も驚いたしトマト屋さんも驚いてた。
うん、そうなんだ、ありがたいですね。
うん、ありがたいこと、すごく。
それはですよ、そこで竹内さんは一体感が出たって感じたんじゃないです
か。よかった。僕のちょっと味方かもしれないと思った。
そう
あ、なんかすごくね、そこでちょっとね感動しちゃいまして、
よかったですね。
うん、あの事前に 各番組で、そんなプロジェクト各番組で宣伝してよかったんだ
ですね。
いや多分一番でも宣伝回数は我々一番多くやらせてもらったんじゃないかなって。
うん、というか、宣伝を始めてからの回数が多かったからね。
回数は多かったかもしれないです、はい、うん、で5番組やってますから各番組で宣伝させてもらいましたから、
うん、
あのこれもあれなんですよ、僕もほらこれ吉安さんと雨宮さんに番組で絶対 CM 流して告知してねってお願いずっとしてたじゃないですか、
うんうん、
でこれは裏ではさっき言ったあ何も準備のお手伝い、ね、うん、できてないなっていうところの、あの申し訳ないなって気持ちの唯一できるのはもうできるだけお客さんを少しでも微力だけど集めることができればなっていうことだったんですけどね。で、あ、でもその結果が出たなっていうのもあったんですよ。
あ、よかった、
よかったなっていう。もう ね僕のねこの2時間のイベントの中で僕の仕事は最初の5分間で終わってましたからその後の20分の、ね、第1部も出てましたけど、もうそこはね僕の中でもう終わってた。
そっちの話しましょう、そっちの話、
そっちの、まあ、そんな感じでね、どうにか
5分間言ってるともう2時間かかりますから、
かかりますからねで、第1部、
うん、
ポッドキャストの作り方というか、これ良かったんじゃないですか、うん、雨宮さんどうですか、聞いててくれて。
僕ほら作り手として、うん、まあ、作ってる側ですけど、うん、あれを聞いて勉強になったところとか、
うん、
案外ね、そのなんだろう、ポッドキャストって案外簡単にできるんだなって思った人も結構いると思うんですよ。
うん、
分かりやすかったっていうのはすごい、
すごくね、あれ聞いてくれればポッドキャストをやりたいなって、始めたいなって思ってるけどちょっと二の足を踏んでる方は、うん、すごくハードルが下がった気はするん
です。そうですよね、
うん、
でそれを一番
も聞いてましたけどね、客席で。
あ、本当ですか。
いやでも、うん、なんだろう、トマト屋さんのお金をかけていいものを作るっていう方向もあれば、
うん、
とりあえず MP3 になればなんとかなるっていう感じも分かったし、
うん、
そうそうそう、うん、すごく極端なね、20万円以上かけてるトマト屋さんの例と
そうそうそう、
どう普通にやってる我々の例と、あとは、170円で配信をしている、ユーマグ iPhone ポッドキャスト、
はい、
杉山さんの例と、極端なこの3つの紹介をさせてもらったんですけども、
うんうん、
まあ、特にあれじゃないですかね、杉山さんの170円でも配信できるんだぞって、 iPhone1 つで配信できるんだぞっていうのはすごく、あのね、打ち合わせで僕とトマト屋さんが一番関心持ってた。
あ、
いろいろ根掘り葉掘り聞いちゃったり
とこれすごい、第1部は私もなんとなくこう観客として聞いてました、
うん、
でも僕はもう、ほら司会がトマト屋さんだったんで、
うん、
僕はもう安心してね、トマト屋さんが司会やってくれてればまあ安心だと思ってね、ただ単に前でしゃべ座ってただけな感じはしますけどね。あんまりでも僕喋ってなかったでしょ、第一部
なんていうか、一番最初がトマト屋さんの紹介で、うん、最初は竹内さん10分って書いてあったので、
うん、
竹内さんすげえ喋るんだなと思ったら、トマト屋さんが喋ってるように相槌を打つのが10分だ
った。そうそうそうそうそうそうそうそうで、そんな感じで、もう第1部は僕はね、もう安心して参加してた。で多分お客さんの反応を見ても、
うん、
あ、なんか楽しんで聞いてくれてるなっていう、関心持って聞いてくれてるなってのは分かったんで、
メモ取ってきました。メモまでは見えないか。
メモ、アメミさん撮ってました。
僕重要なスライドですか、うん、は写真撮ってましたね。
がっつり写真撮ってましたよね。
そう、
ことあること。
そう、あ、こんなアプリあるんだみたいな感じで。
あ、でも僕それ突っ込んだんじゃなかったかな、アメミさん写真撮ってる、うちのアメミヤさんが写真撮ってますみたいな話を、
ね、
ツッコミ入れてたな、確か。
それ
だけなんか覚えてるな。まあそんな感じですごい第1部盛り上がりまして、
はい、
まあ、そのまま第2部、 でここはほら吉安さんも僕も出てないところなんで、
そうですね、で
事前の打ち合わせで何やるかもはっきり聞いてなかったんですよね。
そうそう、だから各パートで事前打ち合わせしてるから、大部は、シャロちゃんが司会で、3人をいじる感じのポッドキャスト番組やりますよまでは聞いてたんですけど、
それ以外は何をしゃべるか、
あの3部の直前でちょっとドキドキしながらですね、話半分にしか聞けなかったんですけど、
あそう僕ねもうあのほぼ僕の出番終わりなんでもう一番リラックスしてね第2部から聞いてたんですけど、僕ねこれねあのすごいなって思ったのが、
うん、
あのシャルちゃんね、多分ほとんど多分お客さん来てくれたお客さんの中では多分一番知名度高いのがシャルちゃんだったと思うん
だと思います。
お客さんに対して、うん、シャルちゃんが一番、はい、シャルちゃんのことは知ってる、シャルちゃんのファンだっていう、
うん、
で普段シャルちゃんの番組聞いてる方は分かると思うんですけど、あのすごくねシャルちゃん喋るとシャルちゃんワールドになる、
ありますね、
あれすごいなと思って、
うん、
あのね伝えたいことが伝わるんだよシャルちゃんってあ、ね、シャルちゃんこういうことを伝えたいんだなってのがねズバってくるの。
だから私も何武井さんのとはちょっと違う、
うん、
会場と、一緒になってた感じ、
うん、
っていうのは横から見ていて感じましたよ。
すっごいなと思って、で、
うん、
あのその後の他の方々もやっぱね、やっぱ普段ポッドキャストやってる方ですから、
うん、自分が 主催でというかメインでやってる
方ですね、ですからまあ喋りうまいなって思いながら、ね、いいなうまいなみんなとか思いながら
皆さん自分の世界ありましたね。
世界ありましたね、
うんうん、出演したのは拓也くんと、タロケンさんと木澤さんか。
そうですね、
拓也くんが喋るところとかはもう会場のみんながヒヤヒヤしてて頑張れっていう感じがそういう感じも。
そう、あの一番出演者の中では一番年齢が若かったんで、
そう、
そうみんなあのお父さんお母さんのように見守ってるなっていう
感じ。
でもいいんですよ、拓也くんはね、あの僕たっくんって呼んでるんですけど、あのなんていうのかな、独特の雰囲気があって、なんだろう、あのうちそんなプロジェクトっていうところ、吉安さんって絶対自分のペースを崩さないっていうすごいなってところはあるんですけどね、違う意味で拓也くんもブレないんですよ自分のペースが、
うん、
絶対他の人のペースに巻き込まれない、
ありますね、
うん、だからすごい、それはすごく感心する、
うん、
ところはありますよね。であの一番受けてたのが、このコーナーで一番受けてたのはあれですよね、木澤さんの木澤さんは普段あの Windows マイクロソフト系のポッドキャストをやられてる方なんで、
そう
この方がアップルストアでどこまで自分の世界を出すかという
そう、なんか敵地に潜入してる感じですからね。
そうですよね、アウェーもアウェーですもんね。
そう
で、あの Windows 本でしたっけ、
ええ、
Windows 本、はい、チラチラ見せたり、
チラチラ
一応ね、あの Apple の商品とか Apple のサービスに関することで、やりますっていうのが前提なんですよ、あそこの会場でやるのは、
ええ、
なのでちょっとヒヤヒヤしつつ
うまいい感じで、もういい感じで出してましたよね。
そう
横にいるあの青い T シャツと胸にアップルマーカー書いてあるおじいさんというかお兄さんも、うん、おニヤニヤしながら見てましたよ
そうなんだ
ご担当の方もよかったですね。
ね、もう、うん、あのなかなかよかったですね。あの事前に何も知らないだけにすごく僕は純粋にお客さんとして
新鮮でした。
そう楽しんだ感じで、やっぱシャルちゃんってすげえなって思った、本当に一番思った、
うん
うん、あれはすごいですよ。なんであんなことができるんだろう、
なんですかね、喋り口なんですかね、
うん、もうなんかオーラがあるのかな、
いますね、
ちょっと泣きそうになっちゃったもんまあそんな感じで、まあ本当にあのちょっとあの軽い感動あり笑いありの2分
で、そうですね、
うん、 だったと思うんですね。で2部終わりまして、ここからほら吉安さんのコーナーでございます。
そうで3部はどうでした。まあもともとね、うん、恋のから騒ぎっていう形式のパクリなんで、うん、こう画面にドーンってお題が出て、うん、これ誰やって言って指名されてわーって喋ってドーンって受けてっていうのをこう繰り返していくパターンのはずだったんですけど、うん、思ったより最初に台本にないことを司会の秀樹さんが喋り始めてこっちはどうしていいんだかわからないと思いながら合わせつつ喋るっていう生の怖さ、うん、
あのちょっとね時間が余っちゃってたんですよ。
余っちゃってた。そうそうそうそう、バッチリいって、押すと思ってたのが早めに上がっちゃったんで。
そうそう、う
ん、そうなんですよ。
どう
でした？さん聞いてて どうでした？
いやあのね、あの単純にですけどすごい面白かったんですよ。
そうですか、よかったです。
あのなんだろうな、その、まあ、恋のから騒ぎを知ってるっていうのもあるんでしょうけど、あのスタイルがすごい面白かったっていうのもありますし、
うん
うん、でちょっと個人的なんですけど秀樹さんの話がねうまかったなって、うんうん、すごい思ったんですよね。あの振り方というか何でしょうね、方言っていうのもあったのかもしれない。
あのね、あのね、もうね、秀樹さんね、若干ねわざと方言出してるとこあると思う。
軽く山形弁。
そうそうそう。あれね、ずるいんだよ、方言出しちゃうとね、ちょっと和むんだよ、それだけで。いい雰囲気出ちゃうんだよ。
声質も和むタイプだったんでね。こんな感じで、でも私はやってる方なんで、
うん、
まだ雨宮さんに褒めてもらってないんですけど。
それは後ですよね。
後ですよ。後。
いやでも一応こう台本にあるところに入るまでもなんとかこうやり取りしまして、
うん、
でその後もリハーサルをやってるんですけどネタは事前にアンケート取ってて、
う
ん、ただ時間とノリでやろうぜっていう感じだったんで、台本がこう脱線するところあり、ね、聞いてる方の人は分かんないと思いますけど、ここ呼ぶ呼ばないとかって事前に、揉めたところもあったりして、なんとなくこう場の雰囲気で進めてた感じはあります。あと最後の方は実は時間足んなくなっていろいろ大変だったんですよ。
そうですね、
うん、
一生懸命あの時にうちはネタバラしちゃうとずっとポン七のヨーヨーさんがタイムキーパーを一部二部やってたんですよ。
そうなんです。
で3部ヨーヨーさん出ちゃうのに代わりにタイムキーパーやる人がを用意してなかったっていう。
で音作ってるトマト屋さんの方が俺やった方がいいっていうのが出始めて余裕がありますっていうのを一回持ってきたんですけど、最後の時間がありません伸ばしますかっていうのとかに秀樹さんがなんか見ないしそれ
そうそうそう、なかなか難しかったと思うんですけど、うん、でもね身内同士で褒め合うのもあれだと思うんですけど、うん、吉安さんの良さがすごく出てたと思いますよ、
う
ん、
あそうですか。
結局その時間が余ったり押したりっていうところを吉安さんがうまくねフォローしてた気がする。
ああ、切り上げる方に持ってくなり、
そうそうそう、
切る方に持ってくなりをやってたつもりですよね。
あそこ、まあ、出てたのが 4名で出てたじゃないですか、はい、前にで出てた中で吉安さんが一番冷静にその場を判断してたなってのがね、よく分かった。
いやね、少しはほら人前なんで、それもあの大人数の中の前なんで緊張してもいいかなと思うんですけど、すごいどっしりしてましたよね。
あでもね、オープニング始まる前、
うん、
は竹内さんが前説してる裏で、
うん、
控え室にいたんですけど、
うん、
シャロちゃんが私を見てると落ち着くわって言ってよくわかんないんだけどね。
なんだろう、吉安さんと、まあ、普段ポッドキャストやってる時もそうなんだけど、吉安さんと喋ってると自分適当にマイペースにダーって行っちゃっていいやって感じになる。
ああそう、うん、抑えてくれますもんね、うん、
そう、逆に懇親会とかで、いやポッドキャストと違いますねって言われました。
いやでも本当に第3部は僕、うん、結局2回ぐらい振られた気がするんだ話。
あはい、2回持ってきましたね。
うん、 あの1回は来るかなっていう予想はなんとなくしてたんだけど、は
い、台本に入ってたんで、お願いしますって事前に言ってましたから
2回目来た時はちょっとどうしようかと思ったんだ考えてないやみたいな。
あ、でも楽しんでいただけたんだったらよかったと思います。あの雨宮さんに、ね、感想聞きたかったので。
そう、でもあのちょっと僕も一個言っていいですか、3部で。
もちろん、
ヨーヨーさんですよ。ヨーヨーさんに本当ね、心から感謝したいというのがありまして、ヨーヨーさんがほら、そんなイットニュース、僕の番組の
メインの、はいはいはい、
そんなイットニュースを振ってくれた、そのおかげで、そう、会場でほら、そんなイットニュース聞いてる方誰がいますかってこうやってね、ヨーヨーさんが会場に聞いてくれて、すごい人数の方がね、手を挙げてくれたんで、でもそれが知れただけで俺なんかもう行った甲斐があったというか、
少なくとも7割ぐらいの人はリアルに手を挙げた気がします。私の感じでは、
もう大声で叫んじゃいましたからね。
おお、
ど真ん中で。
あ、叫んでましたっけ。
叫びましたよ僕おおなんて言って、嬉しくて。
あ、そう、あ、僕そのくだり覚えてないな多分僕の目の前をトマト屋さんがあと何分とか、なんかカンペ持ってうろちょろしてる、それが気になってしょうがなかったのかもしれない。
そうです、大変でした。
そうそう、結構
裏3分伸ばすっていうのとか、あと何分っていうのと、
裏では結構大変だった。
大変でしたよ。だって最後の最後、ジマさんっていうその観客席にいた方を呼ばなきゃいけないっていうのはちゃんと言ってあって、でご本人にもお願いしちゃったんですね。北九州から来た、ポッドキャストやっている、ジマさんという方を呼んでネタにするっていうのを、決めてたんですけど、それは絶対だよねっていう話をしてて、
そうです
ね、事前にも呼びますよっていうお話してあったのに、だから席までご案内したんです。2列目の端っことか出やすいところに、雨宮さんみたいに出にくいところじゃなくて前の方にね、でお願いしてあったのに、あと2分ぐらいまで押してその話に行かないなと思って、もうそこからスライド10枚億円バババババなんとか収まってよかった。
でそのジマさんをお呼びするタイミングで、こっちではトマト屋さんたちが、え、それ行くの行くの、それ時間あるのとかでやってるんです。
そう
僕はなんか本編よりもその裏な感じをすごく楽しんでる。ダメ宮さんとはちょっと違うところで楽しんでた感はあるんですけどでもそれも含めて楽しめましたよね、吉谷さんね。
うん、と思います。
そういったのも含めてね、
手作り感
で、で3部そんな感じで、まあ、すっごい盛り上がった、一番まあ盛り上がっ た,
った、
内容的にもね、一番笑いが起きやすい内容でもありましたし、盛り上がった、すごい面白かった、じゃないかなと思うんですけども、
はい、
でその後ですよ、
はい、
その後ですよ、
ポッドキャストアワード、
そう、まあ、ポッドキャストアワード
表彰ですね、
これは事前に会場で、秀樹さんもお話しされてたんですけども、アンケートを事前に、ね、リスナーの方から
募って、
そうです、その集計結果で純粋に出したっていうのは本当なんですよね、吉安さんね。
そうです、私は選考委員というか選考の方を、お付き合いしまして、なんていうの、聞いてるとかこれがいいとかっていうのとか、これも聞いてますっていうのに、何個ずつ取り上げられたかとかっていうのを、足してって、音響とかその時事的な話題とかっていうのでつけていってっていうのでやりました、
ね、
だから、あそこでも紹介したんですけど、多分ね30番組ぐらい出たんですよ、上がったのは、その中でも複数票入ったのが22番組あって、それの紹介を、ランキング形式で本当は、第何位ってやっていくつもりだったのがちょっと時間をしてたんで、下のところから紹介していきますがになっちゃったんですけど、そういう、我々が、宣伝した番組じゃないのも結構たくさん入って、
そうですね、たくさん入って、でたくさんの方にアンケート協力してもらって、
はい、
でだからといってほら、なんですかね、その告知をしたのが今回参加した番組がほとんどだったんで、それ以外の番組はほとんど宣伝してなかったんで、まあ、どうしても
各番組で私の声入れてねっていう
そう
るんで、
まあどうしても ね、はい、出演者の番組に偏るのは今回は勘弁してくださいっていう話は秀樹さんもしてたんですけど、はい、
そうです、まあ、それを私たちが、宣伝した番組の中でのポッドキャストアワードですっていう前提なので、そこはあのご承知をお聞きいただきたいなと思ってるんですけど、
で、それを踏まえて、うん、賞が3つ用意最初にしてもらったんですか、
3つと大賞全部で4つ、はい、
音響賞と、はい、あと何でしたっけ、
作品賞、
作品賞、
はい、と特別賞っていう3つと大賞というかの4つですね、全部で、
うん、ですよね。で、音響賞がどの番組だったんでしたっけ、
音響賞が
ユーマグさんですね、
ユーマグの杉山さんかな、キャスト、はい、杉山さん、はい、まあこれは納得でございますよ、
うんうん、どこでも撮ってどこでも配信、
そう、それで結構声が聞き取りやすいし、
そう
、うん、あの素晴らしい。で、その後
作品賞、
これあれですよね、唯一あのこの4章の中ではこの参加番組じゃないところ、
そうですね、うん、ワンボタンの声が、
はい、
やっぱり時事ネタでタイムリーに配信っていうので本当に評価高くてですね、
そうですね、
うん、で表彰するので、ビデオコメントとかもらえませんかっていうコンタクト取ったんですかっていうか本当は来てほしかったんですけどちょっと、その場での発表だけになりました、
うん、
はい、
というのと、でその後ですよ、その後ね、僕全然知らずに、
はい、特別賞
で僕そのね、票数えるのとか全然参加してないですから、
うん、
全然知らずにいたんですけど、
はい、
特別賞で
村内プロジェクトが
いた、村内プロジェクト、
はい、やっぱ票数えていくと、うん、村内の番組もそこそこ、ね、出てるんですけど、やっぱ上位3位とか4位に入らないんですよ、
うん、
有名どころがこう、ね、
そうですね、入る
んですけど、うん、ただ、村内プロジェクトで合計するとあ2位とかなってんじゃんみたいな話になって、
そういうことなんですね。だ
から我々5番組やってるから、
そう、だから5番組やってるんで、それ合計すると2位だったんです。
おお、
だからあくまでも各番組の個別ではなくて、そんなプロジェクトとして
グループで団体でいただきましょ
う。で、まあ、あの5番組まとめてだし、なんか名前もちょっと何賞っていうのもあれだから、特別賞でいいんじゃねみたいなノリなんですよね、あれね、きっとね。
そうというので、竹内さんは多分全く知らなかったと思うんです。
僕ね本当に知らなかった。あれわざと吉谷さん黙ってたんだ、きっと。
何が何賞っていう話題も出さない
そう、
はい、そうしてました。
で呼ばれて、うん、ちょっと僕ね感動した。
ああ、よかったです
、うん、多分あの吉安さんの作戦にズバッとハマった感じが、
やってた甲斐が入ったって。
そうで、思わず一番出にくいど真ん中に座ってた雨宮さんを、アメミヤさん前置いてよって、
あれね、
したら来ないんだよアメミヤさん。
全然予想してる。いやねえ、だってまさか呼ばれるとは思って
ない。そんなプロジェクトとして賞ですよって言っていただいてるんだ、アメミヤさん置いて。
さっきの話に戻りますけど、アメミヤさんのそんなイトニュース聞いてくれてる方々が半分以上、7割とかいたと思うんですよ、
うんうん、
でいうのがあってだからこそ私たちも呼びやすかったわけですよ。
ああ、そうです
ね。あれでそういったニュース聞いてる人っていうのはパラパラしかわなかったら、アメヤさんっていう風に呼ぶつもりじゃない、や呼ぶっていうのもなんかあれだなと思ってましたけど、みんな聞いてるのだったら呼んで一言喋ってもらわなきゃって思ったもん。なんであんな出にくいところにいるんだって思う。ジマさんは事前に呼び出しますよって言って2列目の一番端とかに座ってもらったのにね、でまたもじもじして出てこない、ね、
そう、出てこない、1回で出てこないんだ、まだ俺が3回ぐらい僕言ったんじゃないかな、
3回ぐらい言ってギリギリ出てきて、コメント振って結構もったいつけて喋ってましたよね。
だ、いやもう突然あんなね、大人数の前でじゃあ喋れ言われてそんな出てこないですし、
お席から歩いてくるときに一言ぐらい考えるでしょ。
いやいやそれ、いや普通にし、ね、あの症状もらってあの終わりかなって思ってたから。
そ、出てきたらだって僕と吉安さんはほら散々喋ってます、
ね、本当に喋ってますから、
もうそれ雨宮さんに振るでしょ。
いやいやいやいや すごいびっくりしましたもん。
ただね、はい、音響やってたトマト屋さんが雨宮さんの声はすごくマイクの通りがいいって言ってた。
ああ、それちょっと嬉しいですね。
うん、いい声質らしいですよ。僕もよく音響のことは分かんないですけど、
私も分かんないです、
うん、すごく通りのいいやっぱり音響やってる人から見たらすごくいい声をしてるらしい、羨ましい声だっつって。
へえ、嬉しいですね。なんか
そこ賞もらったことじゃなくてそこ
ということで、ありがとうございました皆様。本当に、
はい、
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
入れていただいた方々、
多分これ聞いていただいて、告知を我々一生懸命したのを聞いていただいてで入れてくれた方が多かったおかげだと思います。本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、で、その後の大賞ですね、
はい、
もうこれやっぱり、ね、ダントツ
でした、うん、得票数も
で、多分僕がさっき言ったのに多分つながるんだと思うんですけど、一番やっぱりリスナーさんを掴んでる、
掴んでますね、
うん、で対象は、帰ってきたポンシチ Z、
はい
はい、シャロちゃんとヨーヨーさん、
はい、
ということだったんですけども、きっと僕数字は見てないですけど、もうダントツもダントツですよね、きっとね。
まあそうですね、合計のポイントでいくと、
多分すごいんだよ。本当にね、リスナーの心を掴むのがね、2人ともすごいね、シャンシャンもヨーヨーさんも本当にすごいの、
うん、
ああだからポンシチは僕初回からずっと聞いてるんだけど、うん、最初の10回ぐらいまではヨーヨーさんいなかったんですよ。シャンシャン一人だったんですよ、
うんうん、
で 10回以降ぐらいにヨーヨーさんがメンバーだったはずなんですよ。で誘ったのはヨーヨーさんを誘ったのはシャロちゃんが誘って、
そうです
だからシャロちゃんのヨーヨーさんを見抜く目っていうのもすごかった
ね。
うん、まあ僕があれですよ、吉安さんとか雨宮さんに声かけたのもすごいっていう意味ですよ逆を返せばね僕がすごい
分かった、竹内さんがすごい、
すごい、すごい、
そんな感じで一部から連覇でレビュー、
盛り上がり盛り上がりですね。でもう最後は僕だから途中振られて立ってマイク持って後ろ見る機会が何度かあったんですけど、うん、そのたびにねお客さんが増えてるんですよ。
あ、そうそう、じわじわ増えて、あんまね帰ってく人いなかったんですよ。
そう、
うん、楽しんでくれたんだろうなってそこでは思いました。
うん、でも全部で150、60人はいましたもんね、本当にね、うん、
だと思います。
本当にありがとうございました。
ありがたいです、うん、でその後の懇親会も、有料でしたけど、たくさんの方来ていただいて、
結構な金額、場所がほら銀座だったんで、
まあ、銀座って言っても新橋寄りですけどね、
うん、まあ、ちょっとね、うん、できるだけちょっとど真ん中じゃなくてちょっと寄ろうよと、ちょっと外れたところでやろうよって場所はあれしたんですけど、もうなんつっても、ね、アップルストアから行けなきゃいけない場所なんで、
そうなんですよ、
歩いていかなきゃいけない場所だったんで、まあ、金額も結構な金額だったんですよね、会費もね、
うん、ただ、あの会費は本当にお店に右から左に移っていくやつで、そうそうそう、私と竹内さん会計してましたけど、
そう、
このまま持ってきました
なんですけど、全部60人、
はい、63人ぐらい来たかな、
63人ぐらい来たんですか。あ、
はい、
そうですね、後からそうですね来たかと思います、ね、はい、で集まっていただいて、もうこれも、はい、あ、これはあれでもあれですかね、ユーストリームで、
はい、
残っているのかな、
録画があるのかな、
録画
と、現場ではユーストリーム流してましたね。
そう、生配信はずっとしてて、
はい、
で、残したかどうかは、これたっくんが
仕切ってたんですけど、ご担当に聞かないと、
分かんないって本人が言って最後バタバタでバタバタ書いて、
現場ではね、
これもね、そのポッドキャスター1人と、リスナーさん2人の3人組で5分間
掛け合いみたいな、
掛け合いみたいなコーナーがあって、じゃんけん大会があって、で料理も美味しかったですし、
はい、
ここはあれですよ、もうなんといってもこの懇親会は僕もうとにかく言いたいのは、
はい、
ハイスピードアップルのコマーシーさんが準備から実際の懇親会の仕切りまで全部コマーシーさんがやってくれたんですけど、
すごかったです、
コマーシーさんはすごい、
すごい、もうね、部下に欲しい、
本当にすごい、
いいから用事が頼みたい
準備段階も本当特に大変だったと思うんですよ。
お前だってお店探すことから大
変ですよ。お店探して、参加希望者に全部メールで返事を出したりし全部やって、
でお一人様の、ね、名札まで作って、
そう、
うん、
で実際のね、この懇親会の中での仕切りもまあうまい、
うまい、素晴らしいよね
素晴らしい。でもその小町さんのおかげもあって大盛り上がり大会でございます、はい、これあれですよね、これだけ小町さん頑張ってるのにね、ドタキャンした人がね、そんなプロジェクトの中にいるんですよ
いましたっけ、そんな人が。
なんかね、いたような、いないような。アメミヤさん知ってます？
誰か。
誰でしょうね。
うん、アメミヤさんですけどね。アメミヤさん、これまたあれですよ、まだあの、コマーシーさんに迷惑かけたの、ギリギリセーフぐらいのところで、あの、これまた内輪話しちゃうと、僕が数日前に、アメミヤさん、懇親会来るんだよねって何気なく言ったら、あれ、やっぱりちょっと行けないかもしれないって話で、急に数日前に行けないって話になっちゃってて、でも申し込んでたのは知ってたから、阿部さんちゃんとキャンセルしたとか、いやしてないですよ、必要なんですかとか、いやいや必要必要だよみたいな、
ね、
そんな感じで、で慌てて阿部さん翌日にキャンセル、
はい、メールしました
したっていうね、危うくあれですよ、本当に参加のままで急に来ないっていうパターン、本当のドタキャンになりかねないところ、ね、危ない、ね、
すいませんでした。
でもしょうがない、もう小町さんに個別で謝っといてください
、はい
あとはもう本当にあのあれですよ、懇親会もイベントの中でもそうですけども、リスナーさん普段、まあ、メールでしかなかなかお話できてないリスナー様、
はい、
もしくはツイッターとかでのやり取りしかできないリスナーさんと実際に会えてご挨拶できたっていうのがね、
そうですね、私はその、うん、ポッドキャストアワードの中でも言わせてもらいましたけど、うん、やっぱり聞いてくれてる方々がいる、うん、でその人たちからフィードバックがあるっていうのはとっても嬉しいんで、
うん
うん、それが感じられたのは私たちにとってもすごく良かったイベントだなと思ってます。
本当に、
うん、でありがとうございますっていうしかないですけどね。
ありがとうございます。でイベントが終わってで皆さんをお見送りするの、僕出口でちょっと立って名刺をお配りしながら、
もともとあれですよね、聞いてない人がたくさんいるだろうから宣伝宣伝って言ってのつもりで行ったんですよね。
そう、僕ね100枚ぐらい名刺を作って、あのまあ、お願いしますって渡すのもこっぱずかしかったんで、これ強制なんで持って帰ってくださいみたいな感じの雰囲気 で配ってたんですよ。で出口でお見送りを兼ねてありがとうございますって言いながら名刺をお配りしてたんですけども、そこでね僕が予想してた以上に名刺をもらいに来てくれる人が多かったのと、
うん、
いただけますかって言ってくれる人が多かったのと、あといつも聞いてますで、あの話が面白いですって言ってくれる人がね、楽しかったです、
ですね、
面白かったですって言ってくれる人、いつも聞いてくれ、ま、くれてる人、そこでねすごくねたくさん声かけてもらえて、
うん、
本当にねちょっとねうるうる状態
あ、
うん、よかった、もう本当に参加できてよかったの、このイベントに、あの本当に声をかけてくれた秀樹さん、ヨイヨさん、シャロちゃん、本当にありがとうっていうね、
うん、感謝してますよ、
うん、あとなんで僕準備もっとお手伝いしなかったんだろうっていう後悔ね
まあそれあのほらね、また多分ね次もあると思うんで、ね、
だ我々は次の来年またポッドキャストアワード2012というイベントがあるかどうかはまだ今のところ分かりませんけども、
うん、
ここにぜひ次回も呼ばれるように、
うん、
我々5番組、うん、
はい、継続していかないといけないなと、
継続していきましょうね、
はい、
特にそんなことないしね、
そうですね
この番組
ね、これね、これ
これ、
あの同時に言われたのはあの継続してくださいって
言われたんだ
次いつですかとかね、
そう言われたって、ね、渡した時ね、次いつですかですよね、
そう言われてました すいませんって感じなんで頑張りましょう。そういった意味も含めまして、エンディングの方ではですね、ちょっと告知でございますよ。
はい、
と大事な
大事な告知なんで、ぜひ、エンディングまで聞いていただければと思います、
うん、はい、
じゃあ最後に、本当に、このイベントにですね、事前にアンケート答えていただく等でですね、協力していただいた方、
はい、
イベントに実際足を運んでいただいた方、
はい、
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。頑張ります。
頑張りましょう。
本当に頑張ろうって気になりました、はい、ありがとうございました。
はい、
ではこのままエンディングに行きたいと思います。
はい、
長かったですか。
長かった
ですね。長かったですか。すいません。まあ、しょうがないですよ。ね。
そう、もともと20分ぐらいで話してたのが盛りだくさんになっちゃったね。
すいませんでした。ここでオープニングからずっと言っておりますが、
大事なお知らせですね。
そんなプロジェクトとしての大事なお知らせがございまして、ここ大事なんで皆さんよく聞いてください。
はい、
そんなプロジェクト新展開がございます。新しい番組を一番組増やします。
お、
計6番組になります。
増えるな。
その前に既存の番組毎回配信しろよって話もありますけど
配信してますよ私は
僕も頑張ってます。
はい、それに、伴いまして新メンバー加入でございます。
なんと、
はい、これでメンバー6人目、
はい、
はい、でございますね。で、そのメンバーにですね出てきていただきたいんですが、お呼びしておりますので出てきていただきたいんですが、お呼びしたいと思います。知ってる方は知っているかと思います。本宮さん、
どうもこんにちは、本宮です。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、本宮さん、実はですね、はい、そんなプロジェクトのそんな R40 という番組にね、1回ゲストで出ていただいておりまして、
たった1回のゲストで出ただけなんですけれども、
はい、そこで僕がね、本宮さん、そんなメンバー入っちゃえばいいじゃんみたいないや、だったら番組1本作っちゃえばいいじゃんみたいな感じの
軽いない
きなりでしたね
で、このすいません本当に申し訳ないけども、多分ね、雨宮さんも、吉安さんも、うん、俺の時もそうだったって今思ってると思うんですけど
そう、ちょっとね、うん、苦笑
一本釣りって
ということで、かなり今回の一本釣りね、大物が釣れたつもりでいますんで、
あ、そうでございますか、は
い、いや、もう本当にこれからね新番組を始めるということでね、いきなり新番組をね、本宮さんと吉安さんと2人でやってもらおうかななんていうね話をしておりまして、はい、この新番組の内容は、
はい、
次回のそんなことないしょでお話しし
たいと思います。今日はずいぶん時間申しちゃったんで。
そうなんですね、あとは本宮さん
はい
を、次回のそんなことないショーでですね、深く深く掘り下げて、こんなふざけた親父なんだぜっていうのをね、
真面目ですよ僕、
そうですか
、ね、住んでるところが遠かったりね、
はあ、
うん、そうそうそう、ね、普段 こんなことやったりあんなことやったりするんですよとかね、
うん、
もう謎がまだまだ多い人ですから。
そうなんです。
まだ場所は、あ、まあ、R40 聞かれた方は分かるかもしれないですね、うん、場所はね。
そうですね、
そうですね、はい、
もうよかったら R40 って番組ありますんでね、ぜひ聞いてください
そんな投げやりな宣伝、
えっ、ー、と でですね、これ実はこの本宮さんポッドキャストアワード2011、これにお客さんとして実は来ていただいてたと。
で感想聞きたいですね。
そうですね、
うん、楽しかったですよ。もうね、遠くからね来た回が本当にありました。
本当ですか。そう言っていただけると吉田さん嬉しいですね、
はい、嬉しいですよ。特にあの竹内さんと私のいいところ褒めてもらうとあの喜びますんで。
そうです、あの
なるほど、
うん、図に乗るタイプなんで
褒めて育つタイプですね。
そうですよ
いやあのね、まずまず第一に今まで会ったことがなかった、あのツイッターでねよくやり取りはね皆さんとしてたんですけれども、
うん、
直接会ったことがなかった、そういう人たちに直接会って話して顔を合わせることができたっていうのがもう一番の収穫ですね今回は。
あ、
うん、もうそれが第一で、あともうね観客席からもうワクワクしてずっと見ておりましたけれども、もう心の中もずっとこうウキウキしておりました。はい、
そうですか。あの、なんとかいうのかな、リスナーというか、お客さんとして心底楽しめた感じっていうのを聞いてすごく安心しました、
うん、あ、もうそれはもうバッチリでございましたよ。
うーん、
大成功と言っていいんじゃないでしょうか。
よかったよかった。
はい、
これも私正直言っちゃうと会場の一番いい席のど真ん中に雨宮さんが座ってたって話さっきからしてたじゃないですか、
うん、しまし
たね、その隣が本宮さんだったんですよ
そうですね、
できた
ど真ん中で、
はい、
見ておりましたよ。
もうなんでこの宮がつく人は真ん中に座りたがるんですか。
関係ないんですから。早めに入った時にね、いい席がねパトッとこう真ん中3つずつ空いてたもんですから、
結構ね端から座りがちなところありますからね。
そうですね、うん、
真ん中の席がポコッと空いたんですね。
いいじゃないですか、真ん中と思ってもうドーンと座って、
ね、でもね逆にそんなこと言ってますけど、僕の本音を言っちゃうと2人が一番目立つとこに座ってくれてたんで、ちょっとね緊張はそれだけで和らいだ。
あ、そうですか。
うん、知ってる人の顔を見ながら喋ったんで。
そうそうそう、会場全体見るとうおーって押されちゃうんで。
そう。
だから知ってる人がいるとその人に向かって喋ろうと思うと楽ちんですよ。
そう。その他の人でね、実際喋ってる時にどこに誰がいるとか全然分かんなかった。逆に2人しか見てなかった。
そうですね、
だからあの場所にいてくれて僕は助かりました。
あ、よかったよかった
であとね、もう一つだけいいですよ、その会場の話で。もう一つだけ、もし聞いてればっていうことで、
は
あ、ね会場で前から2列目の真ん中に女性が座られてたんですよ、うん、
はい、その横に女の子がいた。
そう、その横に女の子がいらっしゃったんですけど、すごくね反応が良くてノリのいい、またこうちょっと美人な女性がいたんですけど、
一番最初にポッドキャストやりたい人、やってみたい人っていうところに大きく手を挙げてた人です。
そうそうそう、
うん、
ね、この方がね多分ねリスナーさんなんだと思うんですよ。
ほう、
おそらくこの、まあ、そんなプロジェクトじゃなくても、
うんうんうんうん、
もしかしたらそんなプロジェクトも聞いてくれてるかもしれないし、
ええ、
ごめんね、これは僕そんなプロジェクト聞いたことある人ってお願いしたけど、その方が挙げてるかどうかが全然見えてなかったんで、はい、一人一人チェックしてるだけの余裕はなかったんで分かんないですけど、はい、うん、聞いてくれてるかもしれないし、だけどすごくね結構ねノリが良くて助かったところがあって、
うんうん、
その方どなたなんだろうって、もしかしたらツイッターとかで絡んでるのかもしれないし、なんてね、すごく気になった方がいて、
私もねちょっとお詫びを言わなきゃいけなくて、うん、その多分ご一緒だった女の子の前が私が控えて私ちょっとね体でかいんですよ。で後ろからちっちゃい声で見えないよって言ってまして、ちょっとこうズルズルズルって下がった感じに座り直したんですけど、結局途中から裏に回ったりしてですね、すいませんでした体大きくて本当に
まあ、もしこの番組もし聞いていただいたらですね、メールでちょっといただけると
嬉しいですね。
嬉しいですね。ということでございます。じゃあちょっと村内プロジェクトを告知したいと思います。はい、ではですね、村内プロジェクトではですね、このように、定期的に配信をしていこうという意気込みがございますので。
素晴らしい
意気込みね。皆様からのですね、メールをお待ちしております。内容はですね、もう感想でもですね、お叱りの言葉でも何でも結構でございます。ぜひメールいただければと思います。メールアドレスの方ですね、はい、元宮さんの方から。これメンバーですから、ほらもう当然その辺は下上でメンバー入ってる。
一回止められますか。
うん、止められません。分かってますよね。
とね、うん、当然分かってます
よ。分かってます、分かってます。
分かってます。ですね、今あ大変ポンスチジェットを開いてしまいました。
ごめんなさい。じゃあちゃんといきましょう。メールアドレスの方はですね、そんなやっとマーク 0438.jp、
はい、
sonnai アットマーク数字の 0438.jp になっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
今回のお題はですね、
はい、
元宮さんに聞いてみたいことですね。
あ、そうですね、ぜひ、はい、元宮さん、次回元宮さんについて掘り下げたいと思いますんでね、
はい、
元宮さんに聞いてみたいこと、
はい、おや急げメール、
はい、おやおや、
よろしくお願いいたします。
なんだって定期配信ですから。
定期配信ですから。あとですね、ツイッターの方もやっております。ツイッターの方のアドレスがそんない2010、SONNAI 数字で2010になっております。ぜひツイッターやってるよという方はですね、フォローしていただけると嬉しいございます。
でこっちからも元宮さんの質問を受け付けております。
そうですね、よろしくお願いいたします、はい、ということで、じゃあ最後にですね、元宮さんに今後のそんなプロジェクトで番組を頑張っていくという意気込みを語っていただいて締めたいと思います。
はい、
おやおやおや、そうですか。ね、突然まあ一本釣りされて、まあこんな形になりましたけれども、前からね、なんかこういうポッドキャストっていうのも面白そうだな、なんかやってみたいななんて思ってた気持ちは多少はあったもんですから、なんかこうメンバーに迎えていただいて非常になんか光栄な気持ちでいっぱいでございます。そうですね、これから、まだどんな番組内容なんかもね、これからちょっと詰めていく部分もあるんですけれども、
うん、
みんなで楽しい番組にしていきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
もうこのキャラクター好きなんだ僕。大好きなんだ。
いや、まあ、
ちょっとね、なんかひょうひょうとしたところを踏まえながらも結構しっかりしたこと言うみたいな感じで、なんか好きなんだ、なんか雰囲気が。ということで、次回、元宮スペシャルでお会いしましょう。
お送りします。
はい、
着々と新番組の方も、準備をしますので、
はい、
はい、頑張りましょう、
はい、
頑張りましょう。
それでは、お送りいたしましたのは竹内と
雨宮と
吉安と
本宮でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。